拝読いたします。本日は使徒言行録1章8節です。新約聖書の213ページになります。使徒言行録1章8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。取りなしの祈りに続きまして、教会のリバイバルと世界宣教と題しまして、末森先生より説教いただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして変わらないあなたのご愛とご真実によって、私たち一人一人をあなたのこの御体である神殿へと導いてくださり、今日も誠の救い主である主イエス・キリストを礼拝するこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちのうちに臨んでください。今日のこの礼拝を通して語られる御言葉のうちにあなたが共にいてくださり、私たち一人一人を立て上げてくださり、私たち一人一人に今一度使命を与え、どうかどうか私たちが力強く信仰を持って歩んでいく民となることができますように、主をどうぞ今日の礼拝を豊かに祝福してください。私たちはあなたの御心である世界宣教のため、また教会のリバイバルのために今日この日を迎えており、また私たちは先日野口宣教師をインドネシアへと派遣いたしました。聖霊様、あなたが先立ってすべての時を導いてくださり、この恵みに私たち玉川教会を招き入れてくださいましたことを本当に感謝いたします。どうか主よ、インドネシアにおいて、またこの玉川教会において、私たちが心一つとなってこの礼拝を捧げることができますように、聖霊様、私たちに臨んでください。今日ここに集うことのできない兄弟姉妹がおりましたら、どうかその場においてあなたが等しく祝福してくださり、また共に自生実はこの礼拝に預かることができますように、さらに多くの民をあなたがこの教会へと招いてくださいますように、切にお願いいたします。今日のひとときをすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してこの小さき祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。お聞き苦しいと思いますけれども、なかなか喉が治りませんで大変申し訳ないんですけれども、私たちはですね、玉川キリスト教会は今祈りましたけれども、この間金曜日ですね、本当に長年の祈りであった野口宣教師をインドネシアに本当に主の守りのうちに、祝福のうちに派遣いたしました。最初ですね、野口先生が行かれるということで、そして、11月の3日に一時帰国されるわけなんですけれども、2ヶ月ちょっとですね。で、その期間 で今度の9月5日でしたか、先生が行かれたのは。その時に、野口家は見送りに行かれるのかなと思ってですね、ちょっとさらっと先生に、ヒューマン先生に、野口家はどう、いつかはどういう感じでしょうかと言って聞きましたところ、いや、私はバスで2コマで送ってもらって、そしてその後バスで、羽田に向かいますと言っておっしゃったので、あ、じゃあ野口家も今回は2ヶ月で帰ってくるし、行かないんだなと思ってですね、私は安心というかですね、私もちょうどこのウィークリフのセミナーがありましたので、あ、じゃあ今回のお見送りはそういう感じで、行くのかなと思っていましたら、ヒューマン先生の方からなんか連盟がですね、連盟の人たちが常務理事、それから国外伝道委員長、それから女性連合の会長 そうですね、の方々がこれらの方々が来られるそうですというのを聞いて、で野口先生もだからちょっとさすがに神奈川行かないのもまずいんでと言ってですね、私たち家族も金先生たちも行かれるということをお聞きしまして、これは多摩川から行かなければちょっとあんなに暑かったのになんか誰も見送り来てないのかっていきなりちょっとですねずっこけてしまっても困りますので、ぜひ行ける方と言ってですね、そうしたらかなり 5,6 人だったでしょうか、もう大勢の方で、私も写真を見せていただきましたけれども、東京地方連合の会長も来て、盛大にお見送りがなされたということで、本当に主に心から感謝いたします。また背後の皆様のお祈りを、感謝するものであります。そしてですね、先ほど久保執事のお祈りにもありましたけれども、早速野口先生は今日修法の方にも書きました、カンディバプテスト教会スマランの教会で英語礼拝部で、メッセージをされ取り継がれるそうです。もうどんどんですね、先生この世界宣教の御業がですね、一つ一つ確実になされていっていること、そしてもう主は待ったなしですねもう行ったらもう語りなさい、やほうしなさい、そういう働きが常にあるということは、これはもう何よりも主の本当に恵みであることを深く覚えます。私も今回この間木曜日からですね、皆様のお祈りの中で日本ウィクリフ聖書翻訳協会が主催する異文化宣教セミナーに木金土と昨日帰ってきましたけれども、その前に派遣礼拝があって、ちょっとこう、ですね、なかなか忙しいバタバタとしたところでのそのような研修だったので、正直言いますとちょっと心がですね、重いと言いますか、そこになかなか気持ちを持っていけなかったのが正直なところでありますけれども、しかしこれも一つのですね、主の御心だなということを深く覚えました。すなわち私たちは野口宣教師を派遣いたしました。しかしさらに次に私たちは次の宣教師を生み出していくために、さらに私たちは遠くに世界に目を向けていなければならない。ともするとですね、私自身もそうですけれども、ついに牧会の働きが始まる、教会をどうしていこうというとすぐに内向きにですね、目が向いていってしまう。しかしそのような中で私自身はですね、このウィクリフのこの翻訳、宣教の活動に参加することで、さらにその御心はさらに高くある、常に常に主の目は世界に向いているということを改めて感じることができました。ですね、そして私たちが、送り出すとともに次の働きのために主が用意されているということ、そのことを私たちは、また改めて、深くこの今日もですね、今朝も御言葉を通して教会のリバイバルと世界宣教も何度も語られておりますけれども、今一度この御言葉を通して私たちの使命をですね、明確に主からいただきたいと思います。そしてですね、そのちょっとウィクリフの活動をに参加させていただいてですね、このウィクリフの活動の最初のきっかけとなった、このアメリカ人のですね、タウンゼントという人がいるんですけれども、その人がウィクリフの初めの創設者になるんだと思いますが、この方がなぜそのような翻訳をですね、始めようと思ったかというと、この方は、スペイン語の聖書を販売する方だったそうです。そしてこの方がある時、グアテマラに行かれて、そしてそのスペイン語の聖書を販売していたそうなんですけれども、その後ですね、入っていたこのカクチケル族という人たちにこの聖書を運ぶのに、聖書を持っていくのにスペイン語の聖書を持っていったら、このカクチケルのこのですね、民族の人に、あなたの神はスペイン語しか話せないのかというふうにですね、言われたそうです。すなわちその人たちはスペイン語は喋れないわけですね。だけどスペイン語の聖書が持ってこられたけども、それは読むことができない。そしてカクチケル族はカクチケル族語をですね、話しますから、そのような人たちがこのスペイン語の聖書を読んだって持ってきてもらっても、それを読むことができない。でそのことを言われたときに、あなたの神はスペイン語しか喋れないのかというふうに言われたときに、大変その方はショックを受けて、そしてそこから彼はですね、そのスペインの聖書販売をやめて、そしてこのカクチケル村に ですね、このカクチケル族と一緒に住んで、そして語学を、この言語をですね、分析して、そして聖書を翻訳したという、そして新約聖書をこのカクチケル族に、ですね、与えたという、そのようなことから、このウィクリフの聖書翻訳協会がの働きがですね、始まっているということを知りました。そしてもう今でも2000語ですね、まだ語られていない、この言語になっていない言葉があるということで、それゆえにさらにその口に入っていかなければならない。で、一つのですね、私はそこで、一つの、それはパプアニューギニアの、カリン族という人たちのところに入っていった、その聖書翻訳協会の人たちが入っていって、40年にわたって、聖書が作られて、今新旧約とその聖書が翻訳されて、そしてその献書式というんですね、捧げる聖書の書、献書式がそこでなされて、もう多くの、そこでまさにリバイバルが起こっているんですね、その小さな村です。しかしそこで、最初にその40年前に宣教師の方が行かれて、そしてそこで言語を一つずつ一つその村の人から教わって、そしてもちろん福音を述べ伝えて、そしてそのこの40年にわたるその中で、今12個の教会が新しく立とうとしているそうです。そしてその中にはもちろん村ですね、その周りにいる人たちから迫害もその村の人たちが受けて、石を投げられたり、そして何度も最初の教会が壊されてですね、そういう中でもそれでも一人一人信徒が増えていって、そして今ですね、多くのクリスチャンが増えているという、そのような証も聞くことができました。まさにそのようにして、私たちがまだ見ぬ土地をですね、主はいつも見ておられる。そしてそこにですね、使わしていく者たちを主はいつも起こされようと願っておられるということ、そのことをですね、改めて、その働きの中を通して私は知ることができました。そして今日の、使徒言行録のところがまさにそうですけれども、1章8節で、聖書箇所を先ほど司会者の方に読んでいただきました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様が復活された時に大宣教命令をですね、イエス様が語られました。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。これは唯一のイエス様のご命令でありました。そしてそのためにイエス様はまずこのところでエルサレムを離れないで、すなわち教会に留まって集ったところに下る、その約束の聖霊を待ちなさい。そしてその聖霊をいただいたならば、全世界に出て行きなさい。地の果てにまで出て行きなさい。それはどの時代においても私たちの教会に主ご自身が語っておられることです。このことは私たち玉川教会においても10年間ですね、それこそ先週野口宣教師が語ってくださいましたけれども、主はこの世界宣教の戸を開いてくださって、10年前に野口宣教師を通して語られてきた、その前にはこの教会も玉川教会も宣教師が、多くの宣教師によって建てられたのにもかかわらず、私たちは受けるばかりでですね、与えてこなかった。でもその第一号として私たち今回野口宣教師を使わしたわけです。それはすなわち、それは言うまでもなく、この御言葉が教会に語られているということです。集った群れにですね、今日のこの使徒言行録のところでも120人の人たちが心を合わせて集まっていた。これが私たちの教会の姿です。その教会に聖霊が下るときに全世界に出ていくことができる。今回も野口宣教師の私たちは手を置いて、その聖霊の力によって宣教師を押し出したというかですね、宣教師をインドネシアに派遣いたしました。もちろん教会から使わされていく宣教師が私たちであるならば、バプテスト連盟であるし、また OMF とかですね、またウィックリフとか、こういうような働き、このような団体はありますけれども、あくまでも教会が宣教師を派遣するということ、すなわちそれはなぜならば、教会は聖霊の宮で、聖霊様がお住まいになるところです。そして世界宣教は聖霊様の働きによるものです。すなわちそれは聖霊様の働きということは、イコール教会の働きということです。 教会で聖霊の豊かな働きの中で、私たちは祈りを積んで、そして聖霊に満たされて世界宣教に宣教師を使わしていく、この流れを主がですね、私たちの教会にも今委ねられているということ、そのことを私たち深く覚えつつですね、先日派遣礼拝をしました。それゆえに私たちの教会で長年にわたって語られていますこの教会のリバイバル、すなわち教会がしっかり聖霊の宮として、聖霊様がいつもこの教会で自由に働くことができるように、私たちがですね、この教会でしっかり祈っていること、そしてそこにおいて教会が復興されていくということ、そのことと世界宣教は決して話すことのできない同時進行で起こっていかなければならないことであるということ、そのことを私たちはずっとですね、この教会において語られてきました。そしてその教会につながる私たち一人一人が使命を受けて、そしてそれぞれの場所に使わされていくですね、今日も皆さんお一人お一人はそれぞれですね、交通を使い、それぞれのですね、予定がありですね、その中で礼拝にこのようにしてきたわけですけれども、でもここ今日ここに来られた皆さんは誰一人として自分の力で来た方はいません。聖霊様が働いてくださり、私たちのうちに臨んでくださって、今日礼拝に預かろう、その思いを聖霊様が一人一人に注いでくださって、今日この玉川教会に主ご自身が皆さん一人一人導いてくださっているということをぜひ覚えていてください。そしてそのところで教会に私たちの信仰生活はバプテスマを受けて、そしてクリスチャンイエス様をですね、救い主として信じて救われて、そしてそれで終わりではない、そこからそこにおいて私たちが教会にしっかりとつながり、この聖霊様が働かれる聖霊十万のこの宮に集まって、私たちがそこから命を受けて歩んでいくのが信仰生活です。それゆえに私たちが教会で聞く、今朝もこれから御言葉を取り継ぎますけれども、この御言葉に私たちはしっかりと預かっていくもの、この命に預かり続けていくのが信仰生活であるということ、それぞれがバラバラのところで御言葉を聞いて自分で聖書を開いて祈ること、そのことももちろん私たちは物理的にはできます。でもそれでは今日の使徒言行録一章八節に書かれているその聖霊の力ある、このダイナマイトほどの約束の聖霊の力に預かることはできません。教会に、なぜならば教会に注がれるからです。教会にこのようにして皆様が集って、そしてそこで捧げられる礼拝において聖霊の火が下るということ、そしてそこにおいて私たちが力を受けていくということですね。それゆえに私たちはいかにこの教会がしっかりと教会として立っているか、そのことが皆さんお一人お一人の生涯にも関わっているということですね。教会はまた自分の生活とは違って、自分の人生は自分の人生、教会は教会、これでは決して皆さんの人生が祝福されないんです。皆さんがしっかりと教会につながっているときに、教会で語られるその御言葉に預かるときに、皆様のうちに聖霊様が臨んでくださって、皆様の人生を、一人一人の人生を大いに祝福されたものとして、主が導いてくださっている。その生涯を歩むためには、私たちがしっかりと教会につながり、そして教会がしっかりとその命をまた燃やしていかなければならないわけですね。でそれゆえに今日のこの購読箇所、エレミア書29章を開いていただきたいと思います。それでは教会がどこにおいてこのリバイバルが起こり、またどのようなところにおいて主が私たちに望んでくださるかということ、そこをちょっとですね、このエレミア書の29章から私たちはこの御言葉に聞きたいと思います。このエレミア書19章はご存知の方も多いかと思いますけれども、イスラエルの民はですね、皆さんご存知のようにかの、ちょっとエレミア29章と言ったんですけれども、開いていただかなくても結構ですが、ちょっと先に申命記の7章のところにですね、イスラエルの民がどのような民として選ばれたかということが書かれています。申命記7章の6節のところに、神の宝の民というところがありますね。そこに、あなたはあなたの神、主の聖なる民である。ちょっとこれをご一緒にお読みしましょう。申命記の7章の6節。6節から8節をご一緒にお読みしましょう。旧約聖書292ページです。 新命記7章6節から8節をご一緒にお読みしたいと思います。どうでしょうか。新命記7章6節3、はい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他の民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。アーメン。そうです、主ご自身が私たちこの宝の民として、イスラエルの民を、ま、ですね、導いてくださり、その出エジプト記のあのところからですね、エジプトの奴隷の力、力強い御手を持ってこのイスラエルの民が導き出されたということ、それはここで書かれているように、ただあなたに対する主の愛のゆえにとあるように、私たち一人一人が今日ここにあるのも、ただ一言で言うならば、ただあなた方に対する主の愛ゆえに今日私たちがこの教会に集い、ここで礼拝を捧げているということですね。そしてイスラエルの民はこの後出エジプトに預かったわけですけれども、このエジプトの力からですね、解放されたわけですけれども、解放されたもうすぐ後にですね、不平不満がいろいろと出てきて、あれが足りない、これが足りない、そしてそのうちに人々の心は神様からきれいに離れていったわけです。そして第2回目のこのですね、救出劇、それがバビロン捕囚にあるわけですけれども、このイスラエルの民がですね、イスラエル王国が分裂され、そしてこのイスラエルの民がバビロンというですね、異教の地に捕囚の民として連れて行かれてしまう、そのようなところで今日のエレミア書のですね、29章は書かれています。エレミア の29章を戻っていただきたいと思いますが、このところでこの時どういう状況であったかというとですね、このイスラエル、ここに29章に書かれているように、ネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ捕囚として連れて行った長老、祭司、預言者たち、および民のすべてに、預言者エレミアがエルサレムから書き送った手紙の文面である。先ほど読んだのはそのような文面である。すなわち、エルサレムからここで連れて行かれた人たちは、長老、祭司、預言者たち、および民のすべてですね、そのような人たちが、このネブカドネザルのバビロンの力によって連れて行かれてしまった、エルサレムから長老や祭司長やですね、そのような民たちがいなくなってしまった。しかしエレミアはこのエルサレムのその神殿も崩壊され、そして人々も連れて行かれてしまった、そのようなただ中で主の御声を聞き、そして今日のところをですね、今日先ほど購読して読みましたこのところをですね、その捕囚に行った民に対してこのことを語っているわけです。すなわちそれはそのようにして、ですね、裁きのゆえに神様がバビロンのですね、そのネブカドネザルを用いて、そしてそこで主が気づかされるために、そのような出来事、全く絶望的なですね、そのような出来事を送った、そのような出来事を起こされた。しかしそのところで今日の10節からのところです。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。ですね。このバビロン捕囚の中に、真っただ中にある人々に対して、主は必ずあなたたちをエルサレムの地に連れ戻す。必ず70年の時が満ちた時に、私の恵みをの約束を必ず果たすよ。そのことをこの連れて行かれたイスラエルの人たち、またその中でですね、本当に苦しみの中で叫んでいるその人たちに、エレミアは、この預言者はこの御言葉を語ったわけです。そしてそれはですね、決してこの後に語られているように、 私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。現実はこのエルサレムにいる人たちにおいても、またバビロン捕囚に連れて行かれた人たちにおいても、決してそのような回復がもう二度と起こることはないだろう。そのように思えるほどのすさんな状態の中でした。70年の時、また自分たちは帰れるのだろうか、実際にエルサレムの地に帰ることができるのか、また家族に会うことができるのか、そのような自分たちの心の中にはですね、決して徹底的に主に信頼しよう、もう絶対に大丈夫だ、そのような確信の中でですね、もう人々が喜びに満ちていた、そのような状況ではなかった。決して自分たちの現実を見るならば喜びが湧いてくるような、そのような現実ではなかった。しかし神様がここで語られたのは何ですか？それは、これは決して災いの計画ではない。あなた方に将来と希望を与えることである。このバビロン捕囚を通して、それぞれに置かれたその苦難を通して、これは決して災いの計画ではないんだよ。そのようなですね、剣とも思える神様の裁きを通して、そこから、主が皆さん、私たち一人一人を立て上げるために、新しく誠の、先ほど申命記7章にありましたけれども、誠に神様の宝の民とされたわけですよね、イスラエルの人々は。しかしその中で神様から離れてしまった、堕落してしまった、神様、人々は神様だけに寄りすがる民として作られたのにもかかわらず、だんだん自分たちの生活から、お金に頼り、人に頼り、それこそモーセがいなかった時に金の格子を作り、目に見えるもの、それらのもの、これらのものを偶像と言います。そういうものに支配されていってしまった。その時に宝の民であるにもかかわらず、神様と共に生きる本当に祝福された民にもかかわらず、その祝福を受けることができなくなってしまった。そのために神様はこの剣としてバビロン捕囚をですね、与えられました。しかしそれは決してあなたたちをそのまんまにしておいて滅びの中でですね、滅ぼすために与えられた、そのような計画ではないということ。そこにおいて主は何と言われましたか。12節のところです。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。そのような現実の中に立たされているときに、主は常にイスラエルの人々に向かって、また私たち自身に向かって、その時ですね、あなたたちが私を呼ぶならば、あなたたちがその時に会って私を求めるならば、私は必ずあなたと出会う。アーメン。そのように主が私たち一人一人にも語られているということ、今日のこのイスラエルの、なぜエレミア書のですね、この29章を選ばせていただいたか、このことを主が導いておられるか、ここにおいて教会のリバイバルが始まるということを、私たち、また私たち一人一人もこの祈りにおいて、私たちは主と出会い、そして日々主との交わりの中で主の使命に生き続けることができるということ、そのことを私たちはですね、知らなければなりません。それは何か私たちが満たされてですね、喜びに満たされて、何かですね、やったものは、私たちが成したことは全てもうですね、祝福されて、家族も救われて、この教会においてもどうでしょうか、じゃんじゃんじゃんじゃん救いが起こっている、そのような状況では現実ありませんね。しかしそのような状況でも主の約束は決して変わらない。そして主はそこにおいて、私たちに主が求めておられることは、そこにおいて、その時私を尋ね求めなさい、その現実の中で私を見出しなさいということ、そのことを主が私たち一人一人に語られているということ、そしてその祈りからリバイバルが起こるということ、家族皆さんお一人お一人がですね、家族の中で一人クリスチャンであるならば、またですね、職場において一人でクリスチャンが一人であるならば、皆さんお一人お一人からそのご家族において、また家族ですね、会社において救いが始まるということですね。そのことをぜひ覚えていてください。その中でですね、このそれこそネブカドネザルにですね、バビロンに捕囚に行った民、捕囚に行った人たちは周りにクリスチャンがいないですね、自分たちはイスラエルの民だけれども、そのような人たちは周りにいないところに追いやられたかもしれない。しかしその時でも主はここでですね、7節のところで語っています。 私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから。それぞれに置かれた場所においてですね、たとえ一人でですね、イエス様を信じる者がたとえそこに立った一人だとしても、しかしその場所において主の御手が皆さんの上に置かれているときに、主は主に祈りなさい。その町のために祈りなさい。その家族のために祈りなさい。その職場のために祈りなさいですね。そのように鳥なしの祈りをしなさいということ、主がここで語られておりますように、私たちがそれぞれの場所で置かれている現実の中で、私たちに主はまず主により頼みなさい。その現実の中で私と出会うであろうと、そのように主が語られている。そしてここに私たちの教会のリバイバルがあると思います。それはすなわち、このエルサレムのですね、この神殿が、ここはですね、第一神、第二神殿、二回目に建てられる神殿ですね。この第二神殿は、第一回目はご存知のように皆さん、ソロモンのですね、ソロモンが建てた、本当に豪華な、もう金や銀やですね、いろんな宝飾がなされている、そのような神殿、もう見るからにそこに神様がいるようなですね、そのような豪華な神殿が第一回目は建てられました。しかし、その後、この裁きの上にその神殿がきれいに取り除かれたときに、第二神殿としてこの29章のこの祈りから第二神殿が建たれていったということ、それはすなわちこの信徒たちの、この生徒たちの涙の祈りからリバイバルが起こされていった、新しい神殿が回復していったということ、そのことを私たちは覚えるときに、私たちはですね、井上宣教師を使わしました。しかし主の使命である教会のリバイバル、そして世界選挙はまだまだ主が来られるその日まで続いております。一人宣教師を使わしたから終わりではありません。私たちはいや、いよいよむしろ宣教師を使わしたことによって、さらに私たちはこの御心をしっかりと高く掲げて祈って参らな、祈っていかなければなりません。しかしその時の現実というのは、私たちがですね、祈れるような現実ではないことはもう言うまでもなくですね、この使徒言行録の先ほど聖書箇所で読んだ一章のところにおいても、エルサレムを離れずにとイエス様はおっしゃいましたね。そのエルサレムの現実は弟子たちにとってはまさにですね、自分たちの貧しさを覚える現実、イエス様を裏切ってしまった現実ですね。そして、ですね、そこにおいてまだ復興がなされていない、そのような現実の中でも、イエス様はそこにとどまりなさい、エルサレムにとどまりなさい、皆さん一人一人に置かれているそのエルサレムの状態、現実の中で、またバビロン捕囚のような現実の中で、イエス様はそこにとどまって、そこで私を見出しなさい、そこであなたが切に主を求めて祈るならば、必ず私に出会うであろうと、そのように主がおっしゃっておられます。そのことを私たちはしっかりと覚えて、そして私たちがですね、その祈りに立つときに、私たちはそこにおいて、私たちはその祈りに立つわけですけれども、ここに書かれている主がですね、最初におっしゃいました、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。この神様の約束があるがゆえに、私たちは祈ることができるのです。自分たちの現実を見たら、決して祈ることができない。でも、主は必ず、ここで語られています。70年の時が満ちたなら、必ず私のこの恵みの約束は、必ずあなたたちのうちに成就する。だからこそ祈りなさい。だからこそ立ち上がって私を見出しなさいですね。そのように主がここで語られているように、私たちこの教会においても、教会のリバイバル、私たち祈っております。80名礼拝、20名のバプテスマ社、40名の祈祷会、そしていよいよ2組目送り出しました。金宣教師はですね、来年ご家族行きますけれども、さらに次の2組目、私たちは祈っていかなければなりません。具体的にですね、主がどこに御手を置いておかれておられるのか、私たちはしっかりと祈りつつ、そしてこの主はですね、70年先を見ておられます。さらに見ておられて語っておられるように、その時に必ず約束を果たすと言われているように、私たちも玉川教会も、また私たち一人一人も、主と同じ目線でですね、私たちは遠くを見ていなければなりません。現実に決して目をですね、向けて、そして現実でですね、この現実に閉ざされてしまわないように、私たちはいつも先を、このそれこそ主が70年先にあなたたちに祝福を与える、必 ず回復を与えると、結果的に50年でしたけれどもですね、そのように語っているこの私たちが御言葉に立つならば、私たちがしっかりとここにおいて主を見出していく、そこにおいて必ずこの教会に、それこそですね、就任式では140名の人たちがもうここあふれるほどにですね与えられました。それも一つ私たちに主が与えてくださったビジョンです。また石田先生を通してこのですね、ホールがいっぱいになる、もうですね、街道に入りきらないくらい人が目いっぱいですね、訪れてくる、救いはたくさん起こる、そのようなことを主ご自身が私たちに語っておられます。この幻をしっかりと握って、そして私たちのこの教会のこの席に皆さん一人一人の家族がここに座っているということ、そのことを皆さん見てますか。皆さんご家族がですね、この席を埋めているということ、皆さんしっかり幻を抱いているでしょうか。その幻にしっかりと皆さんがですね、固着して、そして祈り続けるならば、必ず主は時が満ちた時、恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻すとおっしゃいますですね。必ず私はこのエルサレムを回復するとおっしゃいます。このですね、33章、エレミア書の33章をご一緒に開いて読みたいと思います。ここにエレミア書の33章にエルサレムの復興が語られています。ここで主はですね、イスラエルの神主はこう言われ、彼らはカルデア人と戦うが、都は死体にあふれるであろう。私が怒りと憤りを持って彼らを打ち殺し、そのあらゆる悪行のゆえにこの都から顔を背けたからだ。しかし、6節からのところです。しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直すですね。そのように主が必ずその時が来た時に、私たちのこの教会も、玉川教会も、私はこの都に癒しと治癒と回復をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。この御言葉を私たちもこの玉川教会にいただいていることを覚えましょう。そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直すとおっしゃいます。私たちもまたさらにその聖霊の約束の聖霊を、あの時熱心に受けていた人たちのその約束の聖霊が下って地の果てに至るまで、一章八節がですね、その人たちに成就していったように、私たち玉川教会もこの神殿の回復、すなわち教会がリバイバルし、そしてこの後にですね、書かれております9節からのところで、私がこの都に与える大いなる恵みについて世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。アーメン。私たちがこのところで、この都が、私のこの都が、すなわち私たちに言うならば、この教会がですね、大いなる恵みについて全世界の世界のすべての国々が聞くとき、全世界がこの教会においてリバイバルが起こり、そして世界のすべての人たちにこの恵みが流れていくとき、そのときにですね、私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。主がそのことを通して栄光をお受けになるということ、そのことを私たちは覚え、この教会にですね、このようなエルサレムの回復である神殿の回復、すなわちもう一度言いますけれども、私たちがこの語られる御言葉にしっかりと立ち、主を見上げて、いつも主に求めよ、私を尋ね求めよと言われるこの主にしっかりと立って歩んでいくということ、その時に主が必ず私たちにおいてその御旨を必ず成してくださり、そして多くの救いをもたらし、ここで書いてあります、癒しも与えてくださいます。病の癒しにおいても、また魂の救いにおいても、またさまざまな諸問題の解決においても、主が必ずここにおいて私たちに出会ってくださって、そして私たちに回復を与えてくださるということ、私たちは10月の18、19日に特典を控えております。今回は家族の救いのためにですね、沖縄から泊文蔵先生を招いてですね、御言葉を語ってくださいます。いよいよ私たちそのために21日のですね、連続祈祷会も始めようとしております。この時にしっかりと私たちが最初に語りました、教会につながって、神殿につながって、礼拝において祈祷会 会においてありとあらゆるですね、集会の中で語られる御言葉、そしてそこで皆さん一人一人が聖霊の恵みに預かって、そして私たちにいよいよこの回復が家族において教会においてこの回復がなされていく中でですね、同時にこの2組目の宣教師もですね、私たちは本当に派遣するそのですね、力強いその恵みに預かっていくことを信じます。それゆえにまず私たちがこの宮に集って、そして主を尋ね求めるもの、まず祈りの手を挙げるものになりましょう。そこで主は必ずあなた方皆さん一人一人と出会ってくださること、今日この御言葉が語られました。私たちはしっかりこの時に信仰を持ってですね、今日語られたこの御言葉もう一度最後にお読みします。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たち一人一人は弱く欠けの多いものでありますけれども、それでもあなたは私たちを宝の民と呼んでくださり、あなたの愛のゆえに私たち一人一人を立て上げ、今日もこのようにして御言葉を語り、私たちを励まし、私たちに回復をもたらすこの予言を御言葉を語ってくださいましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今一度私たちのこの教会に臨んでください。私たち一人一人は自分の力では立ち上がることができない、自分の力では祈ることができない、いや教会に来ることもできない、そのような貧しさを覚えている私たちです。聖霊様、どうぞ助けてください。この日本の教会を憐れんでください。どうぞ祈りの手が何度となく、主よあなたからの本当にチャンスが与えられているにもかかわらず目を覚ますことができない、祈りの手を挙げることのできない私たち教会、そして日本の教会をどうぞ憐れんでくださり、聖霊を豊かに注いでくださって、私たちがどうぞ祈りの手を高く上げ続け、主よあなたが来られるその時まで教会の回復とリバイバル、そして世界宣教のために祈り続ける、走り続ける教会となることができますように、主よどうぞ私たちを憐れみ祝福してください。今私たちが野口宣教師をインドネシアへと派遣しております。来年にはカナ宣教師をはじめ子どもたちを派遣しようとしております。主よあなたの世界宣教の情熱を私たちにさらにさらに注いでくださり、さらに多くの宣教師を使わし、さらにさらに世界に多くの国々へと私たち一人一人が地の果てまでも出ていくものとならしめてください。そのためにまず私から祈ることを始めさせてください。まず私から私を尋ね求めよと言われたその御言葉をそのまんま私たちが受け取り、あなたを見出すために求め祈りに立ち上がることができますように、私たちに聖霊の祈りの力なる聖霊の火を注いでください。そしてこの教会がどうぞ祈りにおいて献身する教会でありますように、どうかどうかここから多くの祈り手を送り出してくださいますように、また若者たちにおいていよいよ生み出されようとしている多くの若者たち子どもたちの上にもあなたの聖霊を注いでくださり、世界宣教のために祈りに立ち上がるものとなることができますように、主を導いてください。感謝いたします。いよいよあなたの時が迫っております。この時にどうかどうか主を私たちの家族を救ってください。私たちの家族をこの箱舟なるこの神殿へと招いてください。主をどうぞそのために私たちが本当に激しく祈ることができますように、熱く熱く愛を持って取りなすことができますように、主をどうぞ導いてください。感謝いたします。ありがとうございます。すべてあなたのご真実ゆえに、あなたの御言葉のゆえに、必ずこの教会が素晴らしい回復と、またリバイバルと世界宣教の教会となることを固く信じて感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。